東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。
また雨ですよ。皆さんもう笑ってあげてください。こっちゃんは一体どうすればいいんでしょうか。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。また雨が降ってます。まあ雨降って地固まるなんていい意味の言葉もありますし、うち実家がね農家なので雨降ってくれた方がいいんですよ。皆さん雨って大切なんですよ。雨乞いなんてね、雨降ってほしいって儀式もあるぐらいですから。私はあれ何サハラ砂漠じゃなくてそっちの方に行った方がいいんじゃないかと思うこの頃でございます。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第53回目放送また雨降らせてごめん始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns。 このコーナーでは学校の授業で取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史上のコーナーです。というわけで今回ご紹介するのはジャンヌ・ダルクです。ジャンヌ・ダルクという少女が活躍していた時、フランスとイギリスの間で大規模な戦争、100年戦争というものが続いていました。その時ジャンヌは17歳ながら自ら戦いに身を投じフランスを勝利に導きます。ここまで一気に言ってしまったんですが、ジャンヌ・ダルクについて詳しく知らないけどこれだけは知ってるよという人は多いかもしれません。そう、彼女はフランスを勝利に導いた英雄でありながら裁判にかけられ1431年5月30日に処刑されました。この若いながらに処刑されたという事実は結構知っている方いらっしゃるかと思います。じゃあどういったことをジャンヌは処刑されるまでにしたのかされたのかっていうことをですね話していきたいと思います。ジャンヌは人口200人程度という小さな村ドンデミで普通の女の子として誕生しました。まあ、もともと男勝りだったとかいうわけではないんですね。しかし彼女はフランスの人々を助けるために立ち上がります。どうしてってことなんですが、ジャンヌの暮らしていた地域もですね、当然のことながら戦争の波に飲まれていきます。子供のジャンヌは戦いの恐怖に震えます。しかしそんな時彼女はこのような声を聞いたのです。ジャンヌよ、シャルル王太子のもとに行きなさい。そしてフランスを救うために戦いなさい。こんな言葉をジャンヌはね聞いたと。でこれは神様の声だということで、1429年7月、ジャンヌは両親の反対を押し切り、戦うために旅立ちました。長かった髪も切って、男の服装を身にまとったと。これ、だいぶ大変ですよね。すごい決断だと思うんですけど、突然、なんか戦いの最中、怖いよ怖いよって思ってたら、あのジャンヌよシャルル王太子のもとに行きなさいっていう声が聞こえてきて、それを神様の声だって思うかな。まあ、ね、神様っていうのは今よりももっと昔の人たちの方が信じていたものだと思うんですけれども、 すごい決断ですよね。だって実体のないさ、ただの声に従うっていうんだから、両親反対してるのに。すごいですよ。こうしてですね、自ら戦いに身を投じ、ジャンヌは最前線で指揮を取るまでになりました。しかしイギリス軍の固い守りにはなかなかかないません。そんな折、一本の矢がですね、ジャンヌに命中。まあ致命傷まではいかなかったんですけれども、痛いしね、息が荒くなるジャンヌ。そんな彼女の姿を見て味方のフランス軍は戦意喪失します。ですがジャンヌとっても強い、こんな言葉を言い放ちます。戦いなさい、戦い続けるのです。ここで投げ出したら人々の苦しみはいつまでも終わらない。これを17歳の少女が言ったんですよ、大の大人たちに向かって。で、まあ肩口かな、肩とかに結構刺さったようなんですけれども、その痛みにこらえ、ジャンヌは立ち上がります。この17歳の勇気姿に呼応されたフランス軍は反撃を開始。一気にフランス軍がイギリス軍を押し返し勝利しました。素晴らしいですよ。素晴らしいんですが、ジャンヌ後々ですね、時の権力者によって裏切られ捕らえられてしまいます。まあいつの時代もね、女の人がこう前に立って活躍しだすと、男がおめえ何やってんだみたいな感じで文句言う人はいますよ、悲しいながらね。仕方ないで片付けちゃいけないんですけど、まだまだそういう風潮もあります。そしてジャンヌはですね、裁判に駆り出されることになります。この時19歳。どういう理由で裁判に駆り出されたのかというと、ジャンヌは神に背く行為をしただって。彼らが言うにはね、全然そんなことジャンヌはしてないし、神様のことを信じてるから、まあもう正義を貫きましたと、そんなことしてませんと凛とした態度でいたらしいんですが、もうジャンヌは神をもう背いたとかなんとかっていうヤジを毎日のように飛ばされていたようです。でジャンヌは弁護人すら つけることが許されませんでした。彼女は一人だけで裁判を戦い、裁判が終わると牢獄の中へ入れられてしまいました。本当にもうそんな毎日だったみたいですね。昼間は裁判が終わって夕方夜になると暗い牢獄の中に一人置かれてしまうと。でジャンヌを陥れたい司教たちは、文字の読めないジャンヌと、ジャンヌダルク文字が読めなかったんですね。書くこともあまりできず、もともとすごい田舎育ちだったっていうのもあると思うんですが、自分のサインをやっと書けるぐらいみたいだったんですよ。でそんなジャンヌ、文字が読めない、文字がまともに書けないっていうことをいいことに、誓いの書にサインをさせられてしまいます。でこの誓いの書の内容っていうのは、ジャンヌが耳で聞いたものと書物の中に書いてある内容が全く異なるんですね。それででもまあジャンヌは、じゃあ司教さんたちがそういう内容でって言うなら受け入れますと言って信じてたんですが、まあ実はね、全くもって悪意に満ちた内容が書かれていたようです。でその誓いの書の約束の中で、男装をやめて本来の女性の格好をするようにっていう風に言われてたんですね。まあ、これもまあ書かれ、これは本当に誓いの書にも書かれてたみたいなんですが、まあ仕方ないと、サインもしちゃったし、じゃあ私は女性の姿に戻りますということで、女性の服を身にまとってから、ジャンヌはかわいそうに夜になるとイギリス兵によって乱暴をされ始めたらしいですよ。最悪ですね。ちょっと私がここもうその時代に飛んでイギリス兵を何とかして倒したいぐらいの、このふつふつと湧き上がる怒りなんですけれども、まあそんなね、女の姿に戻った途端に乱暴されるようになってしまったということで、ジャンヌはやっぱり身を守るために男の姿に戻ろう、で男装をまた再開したのがいけなかったんですね。本当はそのこのね、一度女性の姿に戻ったら男装をしてはいけない、それを破ったら処刑だっていう内容が誓いの書の書物の方に書かれてたんだって。でもジャンヌそれ耳では聞いてないんですよ。ただ単に女性の姿に戻りなさいっていうことだけしか聞いてなかった。ああもう最終的にジャンヌ あ、そうなんだ、じゃあ私騙されたんだっていうのをもう処刑が決まる直前に気づいて、その時ばかりはこう大声を上げて泣いたそうです。でもですね、ジャンヌ最後の最後まで神様のことを信じていました。こんな言葉を放ってジャンヌは死去していくんですけれども、どうか目の前に十字架を掲げてください、私の死の瞬間までって言って、こう火炙りの刑になるわけですよ。どう、こんなさ、私自分の国のために頑張ったのに自分の国の人たちに裏切られて、しかも火炙りの刑にねされてってなったら、神様のことを恨んじゃうよって思うんですけれども、そんなことないんですね。どうかもう死の瞬間まで十字架を私に見せていてください。なんて素晴らしいんだ。この時ですね、ジャンヌ19歳と5ヶ月で死去するんですよ。どうなのこれ、もう大人たちが汚い本当にね、嫌ですよ、純粋な少女をいたぶりやがってと。あ、この時代に私は飛んでジャンヌを助けたい、そんな思いでいっぱいです。ただやっぱりこの昔の人、今の人もそうかもしれないけど、やっぱりね、この古くを生きた人たちの死に対する潔さっていうのは、このヒストリーオブゼムをやってると感じますね。皆さんぜひこっちゃんと一緒にジャンヌを助けに行く会を発足させましょう。ということで、以上 The History of Zem Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは、お楽しみ炊き出し会前半です。
ねえ、これどうかな、変じゃない？
ううん、いいと思うよ、可愛いし。
ランプの明かりのもと、リリーとユミは何やら手作業に追われていました。お互いにあーだこうだと言い合いながら、いくつものバルーンアートを思い思いの形へ作り上げています。
私の方はどう？ウサギに見える？
まあまあ見えるかな、私のよりかはひとっぴだけど。
ちょっと何それ。
あれからリリーとユミは空き地公園1丁目のお楽しみ炊き出し会の準備に勤しんでいました。たとえ大掛かりな用意はできなくても、自分たちにもできることはあるのではと、この公園の飾り付けをすることに決めたのです。細長い風船を折ったり曲げたりしながら、さまざまな動物を作ったり、ハート型のマークをかたどったり、いろいろ試行錯誤を巡らせていました。
みんなが少しでも楽しい気分になれますように。
そうだね、
あー明日が楽しみだな。
そう、当日まで日にちに余裕があったのもつかの間、気づけば開催は明日に迫っています。空き地公園一丁目の住人たちも忙しそうです。炊き出しの下ごしらえをする人たちや、チラシを配る人たち、テントの準備をする人たちなど、それぞれの分担作業に精を尽くしています。
いた、人参かと思ったら自分の指切っちゃったよ。
おーい、誰かチラシ配るの手伝ってくれんか。
おや、テントに少し穴が開いてるぞ。
仲間で持ち寄った差し入れをつまみつつ、作業はどんどん進んでいきます。もちろんノブさんもいます。 のぶさんは指示係と何でも屋を兼ねながら公園内をあちらこちらへと走り回っています。みんな忙しそうですが、どこか楽しげな様子です。それはまるで学園祭の前日のようなワクワクする気持ちとどこか似ています。リリーもこの日は夜遅くまで家へ帰らずに、ユミと共に飾り付けの作業に明け暮れたのでした。朝になりました。スズメがチュンチュン鳴く中、太陽の光が秋地公園一丁目にもさんさんと降り注いでいます。公園内では日課の朝の体操が始まりました。今日はイベントの当日ということもあり、みんないつもより力が入っています。リリーも早起きしてユミのもとへやってきました。
おはよう、ユミ。とうとう今日だね。楽しみだね。
それはそうと、早くミルクちょうだい。
はいはい、わかってるって。
ユミはミルクで、リリーは持参したサンドイッチでお互いに朝食を食べ終えると、昨晩夜遅くまで準備したバルーンアートを持って早速公園内の飾り付けを始めました。いつもは足早に通り過ぎていく一般の人たちも、どんどんカラフルにデコレーションされていく公園の様子や、美味しそうなお鍋の香りに思わず足を止めています。
わあ、なんか楽しそう。
何のイベントなんだろう。
ちょっと入ってみようかな。
そういう声を耳にするたび、リリーとユミは嬉しさのあまりお互いに微笑み合いました。
こんなに小さくて素朴なものでもちゃんと人を引きつける魅力はあるんだ。
リリーはふとそう感じました。なんだか心の中がぽっと暖かくなった気がします。それぞれの準備が整い、ノブさんの軽い挨拶の後、お楽しみ炊き出し会は緩やかに始まりました。最初はぽつりぽつりだったお客さんも、お昼を過ぎる頃には口コミなどでどんどん増えて、秋地公園一丁目にはたくさんの人々でにぎわいました。近くの工事現場で働く人々や、予備校を抜け出してきた女の子、有給休暇のお父さんと子供や、日向ぼっこのついでにやってきたおばあさんたち、年齢も職業も関係なく、楽しみを一緒に分かち合いたい思いで、みんなそれぞれの場所から集まってきます。リリーとユミも残りの風船をお客さんへ渡しながら楽しい時間を過ごしていました。その時です。背後からしゃがれたダミ声が聞こえてきました。
けっ、相変わらずつまんねえことやってるな。
周辺のみんなにわざと聞こえるかのような大声に、リリーとユミも驚いて後ろを振り向きました。そこには秋地公園一丁目に住む人たちと同じような格好をした初老の男性が、公園の入り口から少し離れた場所に立っていました。はい、いかがだったでしょうか。お楽しみ炊き出し会前半です。また一人の男が現れましたね。初老の男性か。ビビさん曰くですね、少しずつ核心へ近づいてる。嘘と思ったんですけど、これがだってどう、本当に毎回のようにどうまとまりついていくんだろう、どうこうね絞られていくのかが私には全然わからないので、作品が来るたびに あそうなんだそうなんだと新しい発見でいっぱいです。そんなドキドキワクワクをですね、私の声に乗せて皆さんにも今後ねまたお届けできればと思っております。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズではジャンヌ・ダルク、ストーリー・テラーではお楽しみ炊き出し会前半をお送りいたしました。ねえ、まあ今日オープニングでまた雨が降ってると、局長にも勝率 80% だっけなんて言われて、もうふわーってなってるんですけど、今日はですね、今もうちょっとサックスの練習があるということで帰られてしまったんですが、アッキーさんと先ほどまで一緒におしゃべり、あのお昼なんかね食べさせていただきました。お久しぶりでした。本当にアッキーさん可愛いんだよ。おいつあってもね、あんな、なんだろうな、あんなにいつまでも愛されるような可愛い大人になりたいなりたいな。どうなっていくんでしょうか、私の将来はね本当にもうやさぐれたチーママみたいには向かないと思うので、あ何ですかそれアッキーさんのような可愛いも雰囲気もね、そして表情にも可愛らしさがもう溢れ出る大人になっていきたいと思います。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどなど、どしどしお待ちしております。ツイッターアカウントが、小文字で KOTO_0616 で入っておりますので、興味のある方ぜひフォローしてください。それではこっちゃんと阿部さん、第53回目放送、また雨降らせてごめん、これにて終了です。ここまでのお相手は、なんかもう最近女子トークをしすぎて胃が痛いこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.